祈ります。天地万物をお作りになり、これを愛し保持したも生ける誠の神様、私たちのこの代々木上原教会は、あなたの計り知ることのできないご計画により、また多くの先達の信仰と祈りによって生まれ、これまで支えられてきました。これらの方々の多くはすでにあなたの身元に召されて、とこしえの平和を与えられていることを信じます。今日ご遺族の皆さん方をお迎えして、故人を偲び、あなたの豊かな恵みを改めて心に刻むために、この記念の礼拝を捧げようとしておりますが、どうかご遺族の方々お一人お一人の上に、変わらぬあなたの恵みが豊かにありますように、また礼拝を共にしている私たち一同の上に祝福がありますように、心からお祈りいたします。神様、私たちは先に召された方々の心からの祈り、志、平和への祈りを受け継いでおります。しかしこの祈りに背いて、私たちの世界では今、憎しみと復讐の言葉が声高に叫ばれ、テロと空爆が繰り返され、その中で貧しい人々やお年寄りや子どもたちが誰よりも深く傷つき苦しんでいます。このようなことはあなたの御心ではありません。どうか真実の平和を回復することができますように、そのためにできることは何でもする勇気と力を私たちにお与えください。あなたの真実の支配がこの地上にいつか必ず来るという主イエスの約束を信じ続けることができますように、このあなたが愛したもうた世界の将来に絶望することがありませんように、私たちを助けてください。私たちは今心を込めて祈ります。どうかあなたの御国を来たらせてくださいますように。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。重い病で療養中の友と看病に当たっておられるご家族を、今週もあなたが日々共にいて支えてくださいますように。お年を召され、また体調を崩してしばらく礼拝から遠ざかっている友、人生の悩みを抱えている兄弟姉妹たち、旅にある友をどうかあなたがお守りください。新たに転入会された姉妹の上に、そしてクリスマスに洗礼を受ける姉妹と兄弟の上に、特別にあなたの恵みをお与えくださいますように祈ります。道を求めている友には導きの光を注ぎ、教会学校の愛する子どもたちにはあなたの優しい愛の御手を常に差し伸べてくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々、子どもたちやお年寄り、辞める方々の上に、今週もあなたの 守りと恵みが豊かにありますように心からお願い申し上げます。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は先に天に召された方々のための記念の礼拝です。皆さんのお手元に名簿が届いていると思いますが、これらの方々が私たちが今日特に記念したいと思っておられる、いる方々です。前の方にも写真が飾られておりまして、懐かしい人々のお顔が見えます。まだ私たちの記憶に新しい方々もこの中にはおられます。名簿の中にちょっとした間違いがありまして、右のページの黒川陽という字が書いてありますが、これはテルというあの、テラスという字の、あのワープロの変換ミスでありまして、当方の間違いでございました。お詫びして訂正しておきます。でこれらの方々のお名前、私も皆さんとご一緒に大変懐かしく読んでいるわけですが、でこれの他に、正規のこの教会の会員でないためにこの名簿には載っていない方々もおられます。で私たちはもちろんその方々とそれからご遺族のことも合わせて覚えたいと思っています。で心から神様の慰めと恵みを祈りたいと思います。でさて、先に天に召されていった方々を記念するというのはどういうことでしょうか。で日本ではよくこういう場合に冥福を祈りますと言いますね。でこれをキリスト教の言葉に直して言いますと、多分死者たちを記念してその方々が神様と共に主イエスと共にあるということを信じて祝福を祈ると、そういうことだろうと思います。でけれども私たちが記念するという場合には単にそれだけにはとどまらないと私は考えています。私たちがその人たちのことを記念するというだけではなくて、つまり私たちの方からすでに亡くなられた方々へという、そういう一方的な方向だけではなくて、その方々が私たちのために残していったことがあるのではないか、その方々の志とか祈りとかそういうものを私たちが正確に受け止めて受け継ぐという、記念するっていうことはそういうことじゃないかと思います。先に天に召されていった方々はこの世で何かを真剣に祈り求めて生きておられた方々です。小さいことでは家族に関する心配事から、あるいはご自分の仕事のに関するようなこと、そして大きくは社会的な使命とか思想上の課題とか、そういったことに至るまでいろいろな点で本当に真剣に祈り求めてそのために努力していったと、そういう方々だと思います。しかしながら人生に完全ということはありえませんから、おそらく全ての方々はご自分の志や祈りが十分に果たされたというふうには思わないで つまり心を残しながら未完の人生を終えなければならなかったと、そういうことではないでしょうか。人生はすべて未完のものです。モーツァルトがあの死者のためのミサ曲を途中まで書いて自分が天に召されていったように、私たちの人生は未完のいわばトルソです。断片的なものです。どんなに偉い人でもその人生が完全であるということはありえません。未完の断片的な人生を送って、そしてその意味では自分たちが生涯を込めて祈ってきたこと、志してきたことを次の世代に託して天に迎えられた、そのことを私たちは思わなければなりません。で、私がまだ若い学生の頃に同じ仲間に一人大変優れた青年がいました。で、この人が自分の恩師の何か急に病気になって輸血をしなければいけないというふうな事情が起こって、かなり無理をして自分の血をその恩師のために捧げたんですね。そういうことが多分引き金になったんでしょうか。突然発病いたしまして、急性骨髄性白血病というので急性いたしました。で、葬儀は彼の故郷の甲府で行われたんですけれども、その時に私どもの共通の恩師である鈴木正久牧師がこの若者の死をひどく悲しんで残念がっておられましたが、その葬儀の席で忘れがたい告別の説教をなさいました。愛する者が葬られた大地は そのことによって神聖になる、そう言われたのです。ちょうど畑に私たちが花の種をまいたり球根を植えたりした後で、そのことを知らない心ない人々がどかどかとそこへ踏み込んだりしないように、あるいは種が無事に芽を出して育って花をつけることができるように、そういうことを考えて周りを囲って大切にそれを見守る、そういうことをいたしますけれども、ちょうどそのように残された者たちには大切な課題が与えられている、そう先生は言われたのです。愛する者が葬られた大地はそのことによって神聖になる。で、私もだんだんと年を重ねてくるに従いまして、で、このことが本当に真理であることをしみじみと思います。先に召されていった人たちの多くは未完のままに終わった志と祈りを残されたものは誠実に受け継がなければなりません。いい加減に生きるわけにはいかない。で、それでは その志とか祈りとかいうのは何だったんでしょうか。もちろん具体的に見れば、あの方たちの志や祈りは一人一人みんな違うでしょう。しかし、すべての人に根本的に共通するものがあると私は信じています。カトリックのシスターで鈴木秀子さんという方がいらっしゃいますが、死にゆく者からの言葉という大変心を打つ本を書かれまして、でこの方はたくさんの人の臨終を見取った経験をお持ちなんですけれども、その経験から人生には最後の仕事があるということを言っておられます。それは自分自身との仲直りだ、他者との和解だ、そういう作業が人生の最後に残っているというのであります。で、ある医学部の教授がこう言われた言葉を鈴木さんは紹介しています。引用いたしますと、死が近づいている病人が一時的に元気を取り戻し、あたかも回復したかと思われる時があります。その間に病人は死残したり言い残したりしたいと思っていたことを成し遂げることがあるのです。私たちはこの時間を仲良し時間と呼んでいます。で、ここまでがその先生の言葉の引用ですが、人は意識するとしないとにかかわらず、また仮に自分の言葉で明瞭に表現することができないような状態であったとしても、最後の瞬間まで自分自身との仲直り、他者との和解を祈り求めるものだろうと。で、そういうのが鈴木さんのお言葉でありまして、私は本当にそうだろうと信じています。それが人生の最後の仕事なのだ。で、聖書はシャロームと言います。平和ということですが、でこのシャロームという言葉は自分自身の中に、そして他者との関係か他者との間に本来あるべき美しい関係が築かれていくことで、これをシャロームというんです。ただ相手を力ずくで言うことを聞かせて、一時的には争いがない状態に持ち込む、これは本当のシャローム、平和ではありません。心から自分の中に、そして自分と人との間に本来あるべき正しい関係が回復されること、これが誠の平和でありまして、これはアッシジのフランチェスコが祈ったように、憎しみが愛に、いさかいが許しに、分裂が一致に、疑いが信頼に、誤りが真実に、絶望が希望に、闇が光に、悲しみが喜びに変えられる、そういうことです。で、私は今ここで先に天に召された方々のことを記念する礼拝を行っておりますけれども、この方々の最も深いところにある祈りはまさにこのことだったのではないかと信じています。で、私たちはその祈りを受け継いで祈り続けなければなりません。 ただ私たちにはしばしば絶望的な瞬間があります。私自身にもそういう時が時々襲ってくるんですが、祈っても祈っても神様は聞いてくださらない、そういう気持ちに落ち込むことがあります。で、今年の9月11日のテロ以降、憎しみと復讐の悪循環が激しい勢いで増幅しておりまして、キリスト教国といわれる国々が戦争に興奮している、その様子を見るとなおさらそうです。私たちの祈りは虚しいのではないか、そんな気が時々いたします。これは皆さんもご同様だと思いますが、しかしイエスは今日のところを見ますと、気を落とさずに絶えず祈るように教えておられます。で、18章の最初の言葉がそれです。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちにこの例えを話されたと書かれています。この気を落とさずにというのは、まあ、私たちは時々この頃落ち込むということが使いますけれども、それに当たるんじゃないでしょうか。落ち込まないで祈りなさい、落胆せず、うまず、たゆまずに、しつこく祈り続けなさい、そういうのであります。で、その例としてここで話されたのが、とんでもない裁判官の例えでありまして、で、この人は神を恐れず人を人とも思わないと自分で自分のことをそう言っています。で、相当したたかな男だろうと思います。普通裁判に訴えるときは少なくとも裁判官の良心が健在であるということを前提して訴えます。最近はどうもそうでもなさそうなんですけれども、少なくとも原理的には裁判官は中立で、そして良心的に判断してくれると、そのことを信じて、そのことを前提して訴えて、その良心に向かえて、訴えかけるわけでありますけれども、それがここでは期待できない状況です。俺は神を恐れず人を人とも思わない、そういうふうにえばってる人ですからね。これはどうも状況はかなり絶望的です。しかしこの、夫を先に天に送った後に残された一人の哀れな女性は、そういう裁判官を相手にしてしつこくお願いしました。よく夜打ち朝がけなんて言いますけれど、しつこくこの裁判官にお願いを続けたのです。で、その話をイエスはここで取り上げまして、4節の後半に、自分は神など恐れないし人を人とも思わない、しかしあのやもめはうるさくてかなわないから彼女のために裁判をしてやろうというふうに、その裁判官がとうとう、その女性の言い分を聞いてあげるというところまで持ち込んだという話なんですね。で、この人を、この裁判官は法に照らして正しく裁いてあげようとか、あるいは憐れみの心を持つとか、そんな立派な動機から考えを変えたわけでは決してありませんでした。むしろ極めて利己的な動機からです。うるさいというわけですね。うるさくてかなわない、 夜も眠れない。こういう女の人に対してはもういい加減にこれ聞いてあげた方がいいかもしれない、そういう極めて利己的な動機からその訴えを取り上げることにしたというのであります。その例えをイエスはここで持ち出します。で、同じような例えはルカの福音書の11章にも出てまいりまして、こっちの方は少し話が違うんですけれども、11章の5節以下です。127ページ、また弟子たちに言われた。これは有名な主の祈りを教えられた後にこの例えを言われるんですけれども、また弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。するとその人は家の中から答えるに違いない。面倒をかけないでください。もう戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています。起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。で、その後その子供と父親の話なんかが出てくるわけですけれども、省略いたします。人間の世界にはそういう構造があるということではないでしょうか。みんながみんないい人ばかりというのではありません。非常に利己的な人も自分勝手な人もたくさんいます。それは私たちの世界の現実です。だから正しいお願いを持ち出してもすぐ聞いてもらえるとは限らない。しかし一生懸命に必要に頼むと、しまいには動機はちょっとおかしいんですけど、うるせえなあなんて言いながらですね、こんなふうにいつまでもやってこられたんでかなわんという、そういうふうに言いながらも、しかしその人の言い分を聞いてあげるというふうに変わっていく。人間の世界にはそういう基本構造があるということではないでしょうか。変わる、変わりうる。で、これはその背後に神様が人間の祈りを最後には聞いてくださるという、そういう信仰があるからだと思います。イエスの話には人間はいい人ばかりじゃないけれども、極めて利己的な人間も多いけれども、そういう利己的な人間の中にもまた一生懸命頼めば嫌々ながらでも聞いてくれるというような、そういう基本的な構造がある。そのことを言っておられるんだと思います。私は現代の私たちに命じられていること、望まれていることはそういうことだと思います。しつこく繰り返し繰り返し祈り続ける、そして自分たちの平和への願いをいろんな人々に訴え続ける、絶対に変わらないということはない。いつかそれが 人々の心を動かし始める、そういうことを信じましょう。信じてしつこく祈り求める。でこれが先に召されていった方々の志、願いではなかったでしょうか。祈ります。神様、どうか私たちが途中で諦めずに、心を込めて繰り返し繰り返し祈り求めていくことができますように、あなたが私たちの祈りに耳を傾けたもうということを信じて生きていくことができますように、たとえ言葉にはならない、うめきでしかない祈りでも天に昇り高らかに鳴り響き、あなたの耳に達するということを信じて祈り続けることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の528番、お立ちになれる方はどうぞお立ちください。 どうぞお座りください。ただいま献金を捧げます。